出るんですけれども、これは私の人気がないのではなくて、今日は選ばれた方々だけがお越しになっていると聞いておりますので、そのように理解しておこうと思います。まあ、今日は経営者の皆様が多いということなので、政治の話と経済の話、外交の話、そして日本が全体としてどこへ行くのかと、こんな日本に誰がしたというような話、そしてその中を通奏低音としてあるのは、皆様が見たり聞いたりしていることがいかに嘘800を伝えられているかということを、お話ししていこうと思います。まずはじめにですね、今日午後3時半ごろにですね、三笠宮家のですね、智仁殿下がですね、薨去されました。心から哀悼の意を申し述べたいと思います。大マスコミのアホはもう盛んにその段階で間違えて、三笠宮智仁親王殿下って言っておりましたけど、三笠宮は上につきません。なぜならお父様がまだ91歳でご健在だからです。ですからお父様の後を継がれることなく、三笠宮家を継がれることなく、いわば逆縁で薨去されたわけで、お父様のご心痛はいかほどであるかと、思います。特に皇位継承順が6番目ですのでいらっしゃいましたので、天皇陛下、金城陛下、美智子皇后陛下の、ご心痛もいかほどであるかと思います。今この話から始めましたのは、今の日本のいろいろなことをちょっと象徴しているような部分もあるわけですね。一つにはご存知のように皇室が最近なかなか、ガタガタとしております。そうした中で、実は、智仁殿下は、皇室の最大の発言者であり、そしてスポークスマンであられました。今から5年ほど前にですね、小泉内閣が女系天皇というものに対して、女系論者ばかり集めて暴走に暴走を重ねました。このままでいくと、2000年余りの日本のですね、男系でつないできた伝統が今の時代の一握りの頭のおかしい人たちによって切られてしまうのではないかと、非常に日本の愛する人々は、もう困ったわけです。幸いなことに秋篠宮家にですね、悠仁さまがご誕生になり、まあ、これは本当に奇跡のようにですね、高等が男系でとにかくあの代までは続くことになりましたが、まさに間一髪です。今でも女性宮家ということをしきりに言い立てる人がいます。女性宮家悪くはないです。だけどその女性宮家を踏み台にして女系天皇を作ろうということで策動している人たちがいます。女性宮家にを建てられる方は皆さん、立派な皇族の方々で皇室の血を引いておられますけれども、そこにですね、山田さんや佐藤さんが入ってくるわけです。どうやって選ぶんですかね。まだしも旧宮家、 GHQ と改定された旧宮家の中から、来ていただいて、それでそこの両者のお子様が、皇室皇統を継ぐのであればいいけれども、もし佐藤さんや山田さんが来てそのご両者のお子様が下に継ぐとなると、男系は佐藤家、山田家になるんですよ。どこの馬の骨と言ったらいけないですね。きっと立派な方が来るんでしょうけれども、ちょっと魚を登ればどういうところにつながるのかわからない。これは高等面々2000年の中で、あの我が世の春、望月の欠けたることもなきと思えばと言った藤原家ですら一度もしたことはない。女性天皇は何人かおられました。しかしそれはリリーフであって、必ずその後にまた男性天皇、つまり男系に戻っているわけでございます。こういう大変なことをやらかそうと、小泉一派がやらかそうとした時に、智仁殿下はですね、大きな声を上げられました。それは皇室の内々の雑誌ですけれども、女系天皇は許しがたいと。これは当然我々は背後に天皇陛下のお気持ちがあって、だけどそれは陛下はおっしゃるわけにいかないから、スポークスマンであるひげの殿下として一番気さくな存在として国民に愛されておられた智仁殿下がおっしゃったのだと我々は理解しました。ところがこれに対して朝日新聞が社説で、殿下口を慎まれたらどうかというような内容の社説を掲げたんですね。皇室には皇室で守るべき 分際みたいなものがあると。それで政治的にも非常に限られていると、発言の場は。それに対してこのご発言は踏み外したものではないかということを朝日新聞は書いたわけです。これに対して産経新聞なんかは社説でもって黙るのは朝日の方だと書きました。で大論争両方の社説でやったんですけれども、そういうことが思い起こされます。だからこの国がおかしな形に行こうとするときにですね、必ず皇室の方々が身を挺して防いできてくださいました。しかしそれは陛下が直接お動きになるということは非常にことが大きくなりますので、まあ、藩幣と呼ばれるですね、昔で言うと貴族、家族の方々、宮家の方々がおられて、この方々が身を挺して皇室を守ってきたんですが、それを GHQ が全部宮家も家族もなくしてしまいました。後から考えると、これはどう見てもやがては皇室をなくしてしまおうという大きな布石の陰謀だったとしか今の状況を見ていると思えません。そして、そうなるとごく限られた友人殿下のような方々が本当に少数でですね、今の皇室を守ってきているという状態ですが、 GHQ がもう一つ成功したことがありまして、個人主義、平等主義、人権、こういったものを皇室の中にあらゆる形で注入していった。そしてこれまでは皇室の宮内庁の中のおそばにおられる方々というのはみんな、例えば昔の家族の立派な家、あるいは学者のお家から来ておられたのが、あるところから役人ばっかりになった。しかも他の省庁からの出向の役人ばっかりになった。その結果が今皇室で非常に売れられているさまざまなことです。今皇太子殿下と雅子妃殿下の周りにはほとんど全て外務省の役人しかいません。その結果どういうことが起きているかというのは皆さんがもうご覧になっておられる通りです。ここから先はさすがに私も言うことを控えますけれども、それがどうなっていってしまうのかということは、全てやはりその周りの方々を支えするご意見を言う、時にはつらいことも言うという人たちがどんどんいなくなってしまった結果であって、その中の大変貴重な一人を今回亡くしてしまったということは、日本の将来を憂うときに誠に今日は残念な日になってしまいました。この流れで一つだけ言わせてください。それでもですね、今日お話ししたいのは、この国というのは政府やマスコミといった周りに皆さん個人、独立した立派な個人、日本人と、それから政府なりというものを結びつけるその間にいるやつらがもうとことん腐敗しきっています。マスコミは嘘ばかり伝え、役人は私腹を肥やすことと天下りだけを考え、政治家はもうほとんど、今のこの後政治の話をしますが、幼児性の塊です。何のビジョンも見通しもない。しかしそんな中でご存知のように、東北の被災地、福島の原発の被災地で、どれだけ一般の日本人が、個人の方々が立派な活躍をされたか。その中には亡くなられた人もいる。避難を最後まで呼びかけて亡くなられていった村役場のお嬢さんもいる。身を挺して大勢の命を救った消防団員たちがいる。消防団員の皆さんあれ、保証金が出るはずなんですね。消防団の年金基金があって、亡くなられた人はこれだけという保証金があるはずなんです。これ第一生命さんだったらもちろん満額出ると思うんですけれども、なんとこれが半額しか出ない。消防団のその年金の基金があまりに大勢の方が亡くなってしまったので破綻してしまって、半分しか出ない。身を挺して何十人もの人たちを救ってくれたこの義に熱い人たちに対して、日本人は半分しか遺族に払えない。こんな国に誰がしてしまったんです。くだらないことに税金を使うんだったら、それこそこういうところにこそ税金を使って満額を支払って差し上げたらいいと思います。そういう消防団、警察、消防、そして自衛隊、現場の人たちは本当に今回獅子奮迅の働きをしました。世界中の軍隊組織が自衛隊っていうのは怖いぞと、あれだけ身を挺して個人個人が自立して思考能力があって働ける兵士たちがいる、将兵がいる軍隊は戦っても強いぞと世界中がビビったそうですね。そしてもう一つの最も この国で尊くて偉大な子である。そこから先から上まではどうでもいいんです。永田町と霞が関いう連中は本当にどうでもいいんです。あそこに津波が来ればよっぽど日本はすっきりしたと思うんですけれども、どうでもいいんです一番過密方、つまり天皇陛下が、あの震災の時に、それから原発事故の時に、ご自身が今立ち上がるしか日本は救えないと、あの時すっからかんという人が官邸に陣取って東京電力に怒鳴り込んでみたり、何十というなんとか組織を立ち上げて、どれも何が誰が何がやってるか分からなかったりしているという大変な混乱状況でした。僕の友達のアメリカの国務省の前の日本部長、つまり事実上の日本総督みたいなもんですね、アメリカの対日本のトップですわ、ケビン・メアっていうんですけど、彼が振り返っているのは、日本国政府は機能していないと思ったと、どうしようと、もう一回乗り込んでいって GHQ みたいなの作るわけにもいかないし、どうすればどのボタンを押せば日本国政府がちゃんと機能するのかということがホワイトハウスで話し合われたそうです。そうこうするうちに原発でえらいことが起きてるらしいと分かると、あの時友達作戦のためにアメリカはジョージ・ワシントンという原子力空母を派遣してくれました。でもうすぐ被災地だというところまで原子力空母が来ました。そこで福島原発の本当の状況を知ったら、ジョージ・ワシントンは遥か彼方までぐわーっと逃げました。己が原子炉を積んでる原子力空母が逃げるんですから、どんな恐ろしいことが起きてきたかということですよ。この時に震災から3日目でしたかね、原発事故からの後で直後、天皇陛下がビデオの前に立たれました。相当な僕は政治的な決断だったと思います。おそらく官邸やなんかの判断は仰いでいない、そんなこと判断仰いでも誰も判断できる時ではなかったし、ご存知のように誰があれを陛下にお願いしたか判断したかという話は一切漏れてきていません。陛下ご自身の判断であったと思います。そして陛下はその前に御所に原子力の専門家などを独自に次々お呼びになって、あるいは自衛隊の最高幹部、警察の最高幹部などお呼びによって独自に情報収集をされていたそうです。そしてこれはいけないとどうやら思われた。そしてあのテープの前に立たれたわけであります。ビデオカメラの前に立たれたあります。そのお言葉のというのはですね、非常に感動的だったのは皆さんも覚えてらっしゃると思います。あの時陛下は言われました。政府の背の字もよくやってるとは出しませんでした。活躍している自衛隊、警察、消防、海上保安庁の皆さんって言ったんですね。これでこの4つの組織がもう本当に奮い立ったそうです。天皇陛下が自衛隊という言葉を口にされるのは実に戦後初めてに近い。外国から来賓が来て一緒に観閲式をするときでも、これまでの政府は陛下が国賓と一緒に、あるいは自衛隊の最高指揮官と一緒に歩くのをやめさせてきました。そういう国です。そこであえて自衛隊という名前を出されたということで、もう将兵以下、これはもう火の中水の中突っ込んでいくしかないと、後の組織の人たちもみんなそう思って、実にここに自衛隊10万人のあの獅子奮迅の働きが始まったわけですね。他にも天皇陛下はこう言われました。被災地の方々の大しさを見ていると言いました。大しさというと男らしい、勇ましいという意味ですね。でちょっと違和感を感じるかもしれません。あのまだ打ちひしがられていて本当に家族の遺体も見つかってない中で、大しさという言葉をわざ出した。僕はすぐにピンときました。これは昭和天皇の戦後すぐの昭和21年の1月の歌会始めの時に、昭和天皇の御声お歌があります。これがあの焼け跡の中で生き抜いていく人々こそ大しいとおっしゃってるんですね。それを踏まえて、おそらくそれ以来の未曽有のこの国難の時に民草は頑張っていると、もっと言うと天皇陛下は僕いつもこういう時背中で叱られし、お叱りになるって言うんですけど、政府は何をしているのかということをおっしゃったんだと思います。昭和天皇は立憲君主の乗りを外れないようにされて2度だけ自ら行動されました。1度目は226事件の時です。この時軍の首脳がなかなか反乱軍を鎮圧できないのを見て、陳が孤高の心、自分のですね大事な重臣たちを殺すは陳が首を真綿で締めるがごときなりとお怒りになりました。それでも軍が動かなければ陳自ら近衛師団を率いて討伐せんと激怒されました。これで軍はもう狂苦してですね、それで討伐にすぐに動いたわけです。もう一つはご存知のように、昭和の8月15日の 昭和20年8月15日の玉音放送ですね。これは本当にレコードに録音して流されました。今回はビデオで流されました。このビデオを流すにあたって、宮内庁から陛下のお気持ちとして、もしビデオをオンエアしているときに間にすごく重大な出来事、大きな余震とか原発新しい爆発とかあったときには、途中で映像を切ってニュースに切り替わっても心苦しくありませんよと言った。つまり今までは天皇陛下の言葉というのはそういうもので、間で何かを挟むとか切るとか編集するということは考えられなかった。ところがご存知のようにテレビ局はブチブチに切って流しちゃいましたね。そういうことの意識すらもなくなっているし、おそらく陛下のお気持ちの裏に何があったかということすら推察もできなくなっている。これは後で話しますが、日本のメディアのとんでもない劣化ですね。陛下はその後ご存知のように心臓のご病気になられ、心臓にメスを入れられました。あれはどういうことかというと、3月11日の1周年の追悼式にどうしてもお出になりたかったわけであります。そこから逆算して、ここだとギリギリいけるかなというところで心臓にメスを入れられました。そして予後がなかなかよろしくなかったのもご存知の通りですね。追悼式、皆さんお気づきになりましたか？美智子妃殿下が、皇后陛下が珍しく和服を召してらっしゃった。そして必ず三歩後ろから お従いになるのに、陛下の横にピタッとついてらっしゃった。あれは僕は宮内庁というか側近に聞きました。あれはヒールだと、かかとのある服だと、陛下がよろけられた時にすぐにお支えできない。すぐ横にいたのは、陛下と距離があるといざという時にお支えできない。この間のエリザベス女王の式に行かれた時もずっとお手を添えてらっしゃったのがお分かりだと思います。こういうお心根についてはほとんど気がつかないのかね、それともバカだから報じないのかね。こういうことこそ国民に伝えていけばいいんですけど。でまた陛下は背中で叱るとさっき申し上げましたが、また今の野田政権も陛下に大激怒、おそらく昔だったら恐怖に耐えないって言って掃除職ですよ。何かと、その3月11日の追悼式には日本に対して援助をくださった世界各国の大使代表者が招かれました。そこに外務省のバカが、東宮御所今乗っ取ってる外務省のバカどもが台湾を外したんです。あの小さな国が300億円というお金を集めてくれて日本に送ってくれました。あの小さな国がご存知のようにチャリティーコンサートを次々やって、で最高のずっとメッセージを送り続けてくれました。その台湾をだけをよりによって外したと、あの横暴なる大陸中国に対する遠慮でしょうよ。大陸中国が何が来たかって、大金持ちが何人か来て、自分がちょっとボランティアしないところをバシャバシャバシャバシャ写真撮らせてネットにアップしてはしゃいでるっていうだけです。あいつらそんなに、あれだけの国なのに義援金だってそんなに集まってませんよ。義援金くれたらそれで尖閣諸島買ったのにね。で天皇陛下その後のお振る舞いがまたこれがかっこいいんです。ついこの間園遊会がありました。園遊会、やはり美智子妃殿下は横にずっとついて、ここに初めて台湾の代表を招きになれた。で親しく、あの時はありがとうとおっしゃられた。外務省メンツ丸つぶれたけどざまあみろですよね。ご自身がやることができるところでハッと思われたんでしょうね。ですぐに招かれたと。このように今機能しているのはかろうじて御所とそれから一般のまともな人たちだけであって、間は全部もうダメですね。さっき申し上げましたね、天皇陛下のビデオテープをまともに1回ぐらい NHK 流したかな。海外ではこれ全然もう繰り返し流れていて、さっき言ったケビン・メアは、ああ天皇陛下がいてよかったと、アメリカのホワイトハウスの幹部はみんな思ったと。ああやっぱりすごいと、昭和天皇もすごかったけど今の陛下もすごい、あの方がおられる限り日本は大丈夫だと安心したそうです。何度も何度もあのビデオを見たそうです。オバマさんも見たそうです。 だけどそれを日本のメディアはろくに流さない。そして私が今日も激怒したのは、3時のニュースで NHK でですね、友人殿下が危篤であるということがテロップで流れました。これも変な話で、ね、アナウンサーが読みゃいいのにからになぜか最近テロップが流れるんだけど、でその後3時30何分にウェブ上その他では、お亡くなりになられたということが速報で流れて、私はすぐにテレビをつけました。当然早朝な音楽が、天皇陛下のいとこにあたれる方ですから、早朝な音楽が流れてアナウンサーが沈んだ声でそのことを臨時ニュースで流していると思いました。フジテレビ、あの右翼で鳴らしている産経グループですけどね、まあ、フジは当然どういうことを流すのかとつけたら AKB48 総選挙前夜祭ってやってました。どうでもいい変な子供が出てきてギャギャギャギャはしゃいでまして、もうこの国はダメだなと思って、最後の心の拠り所で NHK をつけるとなんか歴史スペシャルで双葉山のなんとかってなってましてね、もちろん他のチャンネルは、テレビ朝日は相変わらず、時代劇の再放送やってましたね。もう今日お話をする前にあんなもの見てしまって、もうどうしようかといういつもの話に行く前にもうダメダメ感がここまであっていて、言ってるんです。これ今ね、この間あのニュースポストセブンっていう小学館のメールマガジンに書いたら今ネット上で大騒ぎになってますけれども、もうねこの夏節電って言ってるでしょ、だったら昼間のテレビはやめろって言うんです。昼間働いてるんです、普通の人は。その間エアコンガンガンつけてテレビ見てるやつらのためにどうして額に汗して工場や会社で働いてる人たちが節電しなきゃいけないんですか。29度だと30度だって上げなきゃいけないんですか。テレビは黙ってますよ、マスコミは。自分たちが不利になるから、新聞も後で言う理由で黙ってる、テレビも黙ってる。だけどある大きさからさっきのテレビはエアコンの 1.4 倍の電力を使うんですよ。それでなんで AKB なん皇位継承順位第6位の皇族の方が亡くなられたというに AKB ですか、双葉山ですか、時代劇ですか、やめちまえばいいんです。あれやめちまって何の不都合があるでしょう。何の不都合もないでしょう。もし何か緊急の事態があれば、今でも緊急事態って言ったらバッとテレビつくようになってんだから、ラジオだってあるわけですよ。ずっと俺提言してるんですけど、そうすると日曜の2時半からやってる高知のそこまで行って委員会も流れないのかと突っ込まれてですね、いや日曜日はいいんだと日曜日はみんな家にいる日だから家族団らんでテレビを見ていいんだと、ああ日曜日でよかったと思ってるんですが、もう一つ節電の夏でやめろって言ってるのは高校野球の中継をやめないんですよ。高校野球なんでね、だって関西電力がなんで大井原発を再開しなきゃいけないかというと、電力っていうのはほとんど余ってるんですね、ずっと。一番のピークの時に足りなくなると停電が起きかねないから、そこに合わせるわけです。それはどういうことかというと、8月4日から十何日までのお昼過ぎなんですよ、午後2時3時なんですよ。なんでそのことが起きるかって言ったら、家に行ってエアコンかけてスイカ食いながら高校野球の中継見てるからですよ、ほとんどの人働いてるのに。そんな一部のバカのためにどうして大井原発行ったらですね、なんであんなに橋本君や加田知事なんかが反対してるかっていうと、これ切実で、大井原発行かれたらですね、琵琶湖が汚染されるんですよ。琵琶湖の水が確実に、琵琶湖汚染されたら1000万人かそこらの人たちが水が飲めなくなる。給水車出すにも給水車どこから水汲んでいいのかという話になります。だから一番再稼働を軽々にしちゃいけない原発なんだけども、高校野球のために何千万人の命をかけて再稼働するんだそうですよ。バカじゃないですか本当に。あのね、大会やめろとまでは言いません。だけど今みんなね、 録画できる機器があるわけだから、本当に高校野球好きな人だったら帰ってそれで見ますよ。それから何だったら出場校の地元は全部放送してあげたらいいですよ。近畿圏全部生中継する必要ないじゃないですか。近畿圏って本当に高校野球ファンだったらどっかでも1時間電車乗ったら甲子園球場行けるんだから行きゃいいじゃないですか。ちなみに高校野球そのものもなんてあんな新聞は一方で熱中症に注意って書きながら、あんな40何度にもなるすり鉢の底で高校生たちにあんなボートタマトであんな棒振りみたいなことさせるんですか。僕このことをあちこちで書いてるんです。そうするとメールが来ます。どっから来るかと。一番多いのは応援団の顧問の先生、毎年何人も倒れると。あんなとこで爪の服着てこんなことやってるんですからね。ああいうのこそ 朝の昔の軍艦機そっくりな旗がたなびいてました、朝新聞の。あんなとこであんな軍事教練みたいなことやってるのこそが朝日の大嫌いな軍艦の足音が響いてくるってやつだと思うんだけども、絶対に誰も言わないね、このことで。もちろんだから朝日新聞も書きません。なんかちょっと朝早めに始めるとかね、なんかそんなことやるらしいですけど、早朝試合とナイターでやればいい話でしょ。高校、いや、プロ野球だってナイターなんだから、あの時期で甲子園はずっと貸してるんだから、だから阪神この時期つらいんだから、労働に出てて阪神ファンなんですけども、高校野球なくしてくれたら、そこの間に阪神タイガースあそこ使わせてくれたらですね、どれほどいいことか。まあそれは指針ですが、そういう常識的なことが全然通じないわけですよ。じゃあそのせっかくテレビの話まで行きましたから、メディアの話からしましょう。今その昼間テレビつけて高校野球見てるバカって言いましたけれども、これは普段皆さんが操作されている、見させられている世論も全部そうなんですね。例えば世論調査ってありますね。すぐ何でもかんでも世論調査なんです。あれは政治家が自分の頭がバカで信用できなくなったから、人の顔色を見て政治やってるから世論調査なんです。ところがこの世論調査はずっと何やってきたかというと、最初は政権交代すべきだすべきだって散々民主党持ち上げておいて、政権交代したら今度は民主党はダメだダメだダメだダメだ、特に小沢さんがダメだダメだダメだダメだ、小沢はひどい小沢はひどい小沢はひどいってずっと、小沢やめた方がいい人はーいっつって、それが6割7割8割とどんどん上がっていく。毎週月曜日に世論調査の結果が出るんですね。それをテレビが映すっていう、新聞そのまま貼りやがん、自分で調べにもしないろくに。でアホなコメンテーターが小沢さん悪いですね、小沢さん悪いですねという。それを昼間テレビの前に座ってるバカがまた見る。するとそこに電話がかかってくるんですよ、世論調査の。なぜなら世論調査の電話っていうのはこの時代に固定電話にしかかけない。携帯にはかけない。若い人携帯なんか持ってませんよ。だからどういう人かというと、朝からテレビの前に座って月曜日に勝谷の出ているスッキリとか、テリーの横にいる勝谷が出ているスッキリかなんか見たバカみたいな番組じっと見てて、であそこでまたこんな世論調査が出ましたとかって言ってるのを聞いて、あ小沢さん悪いんだわ悪いんだわと思って、今日はパチンコに行こうか、生活保護もらいに行こうかと思ってると電話がかかってくるわけですよ。どうぞ悪い悪い、これアホのデフレスパイラルって言うんですけども、それで夜になると今度はテレビ局が街頭に繰り出すね。それで名古屋だったら栄、ここら辺だったらあれですかね、大阪だったら、あの梅田 あの大体大きな立橋の上ですよね、歩道橋の上とかね、それから、天満あたり あのアーケード、天禄のアーケードとかに行って、それでなぜか酔っ払ってるおっさんに聞きますよね。世論調査の国家こう出ましたけ どそれはお前小沢はやめた方がいいに決まってるやろって言って、それが流れる。これ生放送で流してもらったらまだいいですよ、編集するわけですよね、取ってきたもので都合のいいとこだけ使う。みんな小沢さん辞めさせたいからそこだけ使う、ね、この間ひどかったのが小沢さんの無罪判決が出ました。でその後フジテレビの番組が、これは生だったと思うんですが、街の声聞きましょうって銀座かなんかに出て聞いてんですよ。で若いサラリーマン捕まえて、小沢さん無罪判決ですけどどうですかって、それは市民感覚からして許せんわって。市民感覚じゃないでしょう、市民感覚でリンチしたからこんなややこしいことになったんですよ、検察審査会というところは。司法の判断に対して市民感覚では許しませんと、そういうことを言うものが垂れ流されているんです。しかもどこも全部同じことを垂れ流すでしょ。例えば夕方のニュース、今自分のニュース見るとニュースの順番全部同じですよね。6時ぐらいからなんかちょっと変などこでもいいようなグルメの話が入ってということで、 朝の番組も大体同じ、新聞も大体同じ。なぜこうなるかというと、大マスコミの方々は記者クラブというものに入っているからですね。記者クラブ、皆さんも経営者であれば同業他社のとにかく出し抜いてやろうと思ってここまで人生を送ってこられたはずです。営業力で買ってやろうと思ってきたはずです。ところが朝日読売、産経、毎日、その他日経が各役所の同じ部屋に机を並べて座ってるんです、ね、でずっと、何々さんはどうされますか、何々さん書かれますか、どうだこうだって言ってるわけですね。こんなもの、これこそ新聞がいつも鬼臆病って書いてる談合でありカルテルでしょう。これが談合カルテルじゃなくてどうなんですか。で価格全部同じ、なぜか同じ日に休む。今年はひどかった、去年はひどかったし、8月15日休みましたからね。9月1日も休んだんですよ。あれだけの大震災があった年の震災の日、防災の日に全市休むんですよ、一斉に。うちは出しますってとこあったっていいじゃないですか。全部横並び、全部談合だから、皆さん同じ嘘を全部読まされている。記者クラブってどういうことかっていうと、記者クラブで書けといったことを書かないと出入り禁止、言わなかったことを書いても出入り禁止。皆さん役所と取引している方々、役所で大抵の役所でもそのひどいことしないですよね。だからつまり明日にも小沢秘書逮捕とか、今から思えば嘘800みたいなことは散々一面にガーッと踊ってましたね。あれは全部検察が書かせてたわけですよ。だ検察の検事が調書をでっち上げたらもそれは悪い、でもその何百倍も嘘をずっとマスコミが書いてたわけ。検察が言ったこと書かなかったら翌日から出入り禁止ですからね。ということは、あれは全部検事が喋ったことを一語変わらず書いてるから、どこ読んでも同じだったわけですよ。そんなものを皆さんは読まされている。それがどこから民主党叩き小沢バッシングになったかというと、民主党と小沢さんが本気で、当時の民主党、小沢さんが幹事長している頃の民主党は本気で記者クラブをなくそうとしたんです。全ての会見オープン、誰でも入って、今までオープンじゃないですよ。例えば僕は週刊文春の記者の時はそれなりに知られた記者でしたが、どっかの殺人で帳場っていうんですけど、殺人 の捜査本部が立ち上がる、どっかの警察署に。で僕がこうパーッと行くと、あ、勝谷さんだとか、僕はあの若い記者たち、新聞記者たち、憧れの目でまあ見るわけですよ。だけど僕は中に入れない、記者クラブだからね。週刊文春、週刊新潮なんかの方がはるかに取材力あるけど中に入れない。だから週刊文春、週刊新潮を見ると、大手紙デスクとかね、大手紙記者とか書いてあるでしょ。あれは出てきたらそういう坊やに1万円渡してどうだったって聞くんですよ。あいつらいい小遣い稼ぎですよ。でも圧倒的にご存知のように、調査報道、そういうものに縛られない報道では週刊誌の方が上行ってますよね。そういうあれなんですね。例えばそれからこういうのも分かりやすいところでは、野田さんそれやなんかが出てくると、あの記者が取り囲んで、他の大臣を取り囲んでですね、よくこのわーっとみんなマイクがあったり、 IC レコーダーこんなことやったりして、あるいはメモ一生懸命取ったりしてなってますね。あれ囲みっていうんですか、あるいはぶら下がりっていうんですが、あんな必要ないんですよ。あのあとあの人たちがどうするかっていうと、野田さんやなんかいなくなる、そしたらあの横でみんながずっと集まる、ではメモ合わせをしましょうってですね。で読売さんはどう聞きましたか、あ朝日さんはそう聞きましたか、だから皆さんが読む、首相のコメント、政府省のコメントっていうのは一言一句同じなんですよ。だったら共同通信が一社であんなわわわ大騒ぎしない一社でやればいいじゃないですか。でそのくせ僕みたいな記者クラブの外にいる人間には徹底的に無視をする。この間この政治のところで話そうと思ったんですが、この間先週の木曜日、僕はね新しい政策研究会というところで話したんです。これいわゆる小沢グループです。議員会館の中の大会議室に140人議員が集まりました。140人の敵が党内にいるということですな、野田さんが。でこの前の日に野田さんと小沢さんの会談が決裂しているわけです。だこの日は小沢さんが一般の前、それから自分の同志の前で話す初めての機会なわけです。ここ会長小沢さんですから。で、まず全マスコミ、小沢さん全部フリーですから、自分に関しては全マスコミ入れます。もちろんテレビのカメラ全局バーって来て、もうカメラも何も百何十人もいます。大マスコミの方々が、てか普通 のフリーの記者たちもそこにはいます。で幹事の国会議員たちが何人か僕のとこ来て、じゃあ勝谷さんが話し始めたら、マスコミ外に出しましょうかって言うから、何や全然構わないと、俺は書かれて悪いようなことは言わない、あいつらが不愉快なことを言うだけだと言ったんですよね。じゃあ始めましょうって始めて、 で小沢さんが喋った間すごいですよ、バシャバシャバシャバシャってストロボの話ですよ、ね、でその後僕は1時間喋りました、そうすると僕が喋り始めようとすると潮が引くようにマスコミの方々が出口からザーッといなくなるんですよ。いなくなる。こっちにらみつけて出ていくやつまで嫌いなんですね。フリーの方だけが残っているんですね。だから僕のそこでの発言は非常に問題のある発言をいっぱいして、その後国会議員の間では大きな話題になってるけれども一行も報じられない。だから今日のように直接僕の話を聞いてくださる方非常にお幸せでございます。メディアを通じた僕の話は全然もう一切抹殺されていますので、まあ、高知のそこまで行って委員会がちょっとやってるけど、あれも首都圏では聞けませんしね。まあ その前も僕小沢さんと東洋大学っていうところで対談したんです。対談、これはニコニコ動画っていうのが入ってネットで全部、小沢さんなんかも大マスコミ大嫌いだから今どっちかというとウェブで発信しますね。全部生ですよ、生放送だから。これほどあのメディアに対してオープンな人はいないんですよ。この時も終わって小沢さんと別室でご苦労様でした話してたら幹事社が来て、いつものように小沢さん囲みやらせていただいてよろしいですか、ああいいよって言って、でみんなでこうやってまた IC レコーダーこんなことやってこんなことやってこんなことやって、で終わって離れて背面も合わせしましょうってやって、で僕はここ座ってて、で小沢さんが、うん、じゃあ次勝也さんだろって言ったら一言も喋んないでずーっと出にこう出てくる。でその時も小沢さん僕らに対して全カメラ入って、新聞もすごいんだけど、こう座ってここでこう両方で対談したんです。翌日読売新聞一面小沢さん、小沢氏学生に対して語るとか言って、こっからバシャーと写真撮ってんだけど僕の横で写真がバサッと切ってあるんだ。で僕の手だけここだけこう写ってて、一体背後霊みたいな感じで、そんなに嫌われてるんですよ。だからもう、まあ、今の話で大体分かっていただいたと思いますけども、あのほとんど嘘であると同時最近は悪質、要するに後で話しますが野田さんが進めようとしている消費税増税、それから原発再稼働 TPP 参加、これいずれも今日来てくださっている皆さんの生活や人生に直接関わってきて、あるいは子どもたちの将来に直接関わってきて明らかに害を垂れ流すことです。普通の人間の目線に立ってみて権力を監視する第四のメディアであればこれに対して非常に警鐘を鳴らさないわけはない。ところが全部大マスコミは野田のそれに乗っかってますね。こんなに政権政府とメディアがくっついてたことっていうのは今まで多分日本史上1回だけありました。昭和12、3年から終戦までです。そしてあの時も政権政党が全部握って大政翼賛会を作りました。今の自民党と民主党がやろうとしていることと全く同じです。これは今日よく覚えておいてください。とんでもない怖いことが今起きてるんです。で僕もテレビも全部下ろされるし、下ろしにくいところ、勇気がなくて下ろせないところは番組そのものを潰してしまったりしますよ。昔朝日放送のムーブってやつがそうでしたけれども、勝也を外すために番組を やめるということはもう頻繁に行われていて、僕が今しゃべれているのはですね、大阪の放送局だから読売テレビの委員会とあと九州、つまり首都圏で電波が流れなきゃいいんですよ。あの人たちはであらゆることがそうで首都圏で伝わらなきゃいいんです。だからかわいそうに首都圏の人たちって今一番情報過疎です。ど田舎です。あそこ例えば話、変な話、今芸能界っていうところはジャニーズっていうところが全部仕切ってますね。ジャニーズなければ人にあらずみたいな状態ですわ。であそこにスマップの木村拓哉さんというちょもうかなり年イケメンがおるじゃないですか。あれ芸能レポーターも僕らも普段はキムタクキムタクって言ってるんですよ、親しみを込めて。ところがこれは東京では木村拓哉さんって言わないと、あの変なオカマみたいなそのジャニーズの社長が怒ってくるんですよ、ね、ところが地方ではキムタクって言っていいんですよ。こういうのいっぱいあります。だから本当に建前だけの社会、情報化するの社会で、だから野田さんやなんかっていうのも気の毒なところがあって、役人に 昔のほらよくお殿様がそうですね、悪い役人どもとか部下に情報が入らないようにさせられてて、はい、あんたらはもう姉ちゃんと遊んでなさい、もう酒だけ飲んでなさい、どんちゃんどんちゃんってやってるって国が滅びるんですけれども、そういう状態にあの人たちはなっていて、本当の国民の空気っていうのは全く読めていない可能性があります。そういう中で、じゃあ僕はその僕だけじゃありません、上杉隆さんとか記者クラブに対して反抗的な発言をしている人間は全部番組も下ろされて、上杉さんってジャーナリスト廃業宣言しちゃったけれども、だからネットとかで発信してるだけなんですけども、まあ、ただこのネットはさっきのですね、世論調査で、つまり日本人、一般の日本人、その昼間からテレビの前に座っている人たちだけじゃなくて、一般の日本人というのはどれだけまともかというと、テレビと新聞の世論調査の結果とラジオとネットの世論調査の結果っては全く逆になります。なぜか、ラジオの聞いてる人たちっていうのは働きながら聞いてる人たちなんです。まともに働いて運転したり営業したりお店で物を売ったりしながら聞いてる人たちなんです。ネットの人たちってのは自分の頭で情報を取りに行って判断して複数の情報をすり合わせてる人たちなんです。この人たち、こういう日本人とテレビの前でぼーっと座って、もうやめればいい、昼間のテレビなんていうのは時間の無駄とか電気の無駄じゃないですかね、あれ人をバカにしますから、脳が悪くなりますよ。僕自分がやってるスッキリっていう番組もそうだと思ってるんです。早くやめたいってずっと僕自分の所属して吉本興業に辞めさせてくれって言ってたけど、なぜかあれだけは日本テレビも辞めさせてくれないんですよ。多分数字がちょっと取れるんじゃないですか、僕とテリーが喧嘩してると。もう嫌な気持ちなんですよ、出てて。もう VTR 見るのも嫌ですけど、一番嫌なのがスタジオにいるか仕方がないから、僕テレビなんか一切見ません、家では。本当にこの間僕の家のテレビやっとデジタルに地デジに変えましたけど、それまでアナログのままだったんでテレビ見れなかったんですけれども、スタジオは座ってるから広告見なきゃいけないんです、間ので。こんな愚かなものを人々が買わされてんのか買ってんのか。昔はまだね、トヨタさんだとかね、第一生命さんだとかみたいなの入ってましたよ、大きな企業のところが。ただそれと一緒に入ったのがサラ金の CM ね、ご存知だと思いますが、ワイドショーの間サラ金の CM、 あと地方に行ったら本当にパチンコの CM ですね。サラ金で散々チワワがなんか言ったりして、でお得よお得よってたくさん貸し込んで、で今何が流れてるか知ってますか、特に地方は法律会社の CM が多いんですよ。同じところにカードローンおまとめ、こ2、3年前まであれだけサラ金で CM 流して貸し込んどいて、今はなんとか法律事務所って言ってかお金戻ってきますよってやってるんですよ。メディアとしての本当に誇りもクソもないですね。マッチポンプって言うんです、こういうの。あと流れてるのはですね、墓石、葬儀屋さん、介護、あと第一生命さんのような立派なところではない、アフラックアフラックとかいうような、どう考えてもこの駆けつけ捨ては損だろうというような、これものすごい金入ってますから。だから TPP の交渉でアメリカが日本の業者が保険業者外から入るのをやめろと、外資系の今のやつらをもっと のさばらせろって言ってきましたからね。だから TPP なんかやったら怖いんですけども、要するに不安産業なんですよ。そこでテレビ見てる人だって自分の人生それでいいと思ってないんですよ。だからそういうとこにこんな入っといたらいいですよ、墓石も買っといた方がいいですよとかね、そういうようなことをずっと流している。それが日本のメディアの、まあ、テレビの今の姿で、日テレのスッキリ出ておかげでそういうことを僕も学ばしていただいているわけなんですけども、あとちなみにその他流れる特集みたいな番組はよくやってるのが、こんなに安いですよって話ね、奥様方に向けたよくやるのが、なんか下品なスーパー行って詰め込めるだけ詰め込める詰め込み女王とかって出てきて、こんなもう魚なんか見てて気持ち悪いのにギュギュギュ詰め込んでこんなに詰められましたってやってるでしょ。もう下品も下品ね。でああやっといてデフレだデフレだってテレビ局困ってるんですよ。デフレで広告収入が入らないって言って、もうテレビ局なんか今地獄ですから、冬は寒くて夏は暑くてエアコン止まってるし電気真っ暗だし、エレベーターが止まっててね、出演者が間に合わなくなる人になるんですよ、エレベーターの数が少ないから。 報道局のコピーがほとんど止まっていて一台に行列作ってますよ。それぐらいテレビ局お金がないんです。まあざまあみろですけれども、それでデフレだデフレだって自分たちがデフレの番組をあんなに作って、こんなに安いのあるいはあんな安いアウトレットできて、えこんなお値段でってずっとやってるでしょ。バカとしか言いようがない。そういうバカにあまり付き合いたくないんですよ。だから僕干されてるのも干されてますけど、そういうバカとあまり付き合いたくない。一方でこうやって直接呼んでいただく場所がすごく増えました。本当にこれね、芸能人なんかもそうです。もう歌番組もほとんどない。と同時にコンサートはいつやっても満員。要するにああいう加工が加えられた、バカが加工したものがいかにまずいかということを人々がちゃんと知り始めてるんです。でライブが一番だ。ライブだと何を言ってもし何を歌ってもいいわけです。ところがテレビラジオを通じると、サザンオールスターズの桑田佳祐さんのあの名曲津波が全然流せない。津波が僕自分のラジオの番組でバーンかけて大騒ぎになった。よくやったという声がほとんどですよ。サザンのファンだけ、被災地の方々からも何か自分たちが国民に対してそんなつもり全くないのに悪いことをしているような気持ちになっていたと。そんなのは関係ないんだから、あるいは東北の大津波の話じゃないんだから、かけてくれたらこっちも明るくなるのにと思ってたと。それを勝手に自主規制、テレビ局のアホなディレクターが自主規制するわけだけじゃない、スポンサーのにいい顔をしようとする電通や博報堂という大嘘つきや、そういう時にこれやめた方がいいですよ、あれやめた方がいいですよって言って歩くわけですよ。あいつらこそ究極の中抜き商売、両方にいい顔をして。僕昔広告の仕事もしてましたけれども、広告のカメラマンやってましたけれども、そうすると僕はこのぐらいでいいんじゃないですか今回はって言ったら、いやそんなお値段では先生に傷がつきますって丸一つ増やしてくるんだよ。なぜならあいつらパーセント商売だから、そういうバブルの頃は膨らませれば膨らますほど儲かるわけですよ。それは全部広告費になって、結局は消費者が皆さんに払ってくださるということですよ。で立ち会いなんて一人くらいのいいからに、特にアイドルの撮影の時は何十人も来ますよ、嬉しそうに。そのあいつらの給料も皆さんが商品の中から払ってる。そういう中抜き商売全部やめたらいい。で面白いことに、確かに今非常に株価が上がってるところって言ったら、大東建託、10グループ、あとは楽天とソフトバンクですね。どちらも要するに通販、直接人と物とを結びつける。あと小売業で今猛烈に伸びてるジャンル、どこかご存知ですか？農村の直売所、直販所、道の駅とかで売ってるあれ。でも農協のはダメ。農協ってもともと中抜き商売だから、まだそこでせこい商売をしようとして、そうじゃなくておじいちゃんやおばあちゃんが直接売ってるやつ。おじいちゃんおばあちゃんね、すごく元気になったそうですよ。それで腰がシャキッと伸びてね、僕への信仰も止まったって。今までは自分が作ったものがどうやって売られてるかが分からなかった、生産者の喜びがなかった。それが今遠いところから車でわざわざ月に1回買いに来て、この間の美味しかったからまた買っていくわと言って、直接お金がチャリンと入る、安い額でも。で子供たち、孫にそれでお小遣いあげられる、おばあちゃんの美味しかったよって言ってもらえる。どんどん元気になって、もともともう働かない人たちがそこで働くようになって、だからお金も回り始めて、これが今1兆円産業と言われていて、どんどんそうやって人々が子と子で結びついていってるんですね。これ政治もそうなんです。今までは間に医師会だの農協だの、そういう業界団体だのという利権団体が入って、それがちょっとずつみんなに利権をちっ個人に分け与える代わりに票を集めてたわけです。でも右肩下がりになってくると、もらう側もあれ去年より少ない、去年より少ない、こんな僕ら自分のことを守ってくれない、組合やってそうですね、雇用を守ってくれないのに、どうしてこいつらに自分の一票を渡さなきゃいけないのかと思い始めたので、間の団体が全く力がなくなった。例えば医師会なんかも力がなくなって、武見太郎という昔はもう天皇と言われた医師会長の息子さんの武見敬三さんがもう今落選しているという状態ですよね。組織内候補すら守れない、こういう状況になっているときに、有権者はもっと賢くなって政治家と直接向き合って自分たちの言いたいことを言う。テレビや新聞の言うことはもう話半分、いや話1割ぐらい 1% ぐらいで聞く。そうやって直接向かい合うということをぜひ覚えていただきたいし、皆さんが経営者としてこれからの経済状態、あるいは業界の問題、それから経営方針を考えるときに、このことを今日はぜひ一つ覚えて帰っていただきたいと思うんですよ。この辺でちょうど真ん中辺なので宣伝しておきますが、今日お配りした 私のプロフィールのところにですね、僕が毎朝発行している、有料配信メールの申し込み先が入っています。勝谷正彦のバツバツな日々というんですが、これね、365日原稿用紙にして13枚、5000字ぐらいですね、5000字ぐらい、これを地球の裏側にいても朝10時までに1日も欠かさず、もう数年間、その前のウェブの頃から始めればもう12年間ずっと書き続けてます。イラクにいる時はイラクのサマーにいる時はボロボロのホテルの屋上でスラーヤっていうアラブの衛星をこう捕まえて送るんです。もう狙撃されるからやめろって言われるんですけどね、どんなとこにいてももう時差考えてですね、で向こうは深夜だったりします。毎日5000字書くということは、13枚書くということは、年間原稿用紙400字にして数千枚書いてるんです。月算400枚かな、日本で一番多分書いている物書きでと思います。それと別に雑誌の原稿書き、小説も書き合ってるわけですよ。数時間かかります。毎朝朝3時ぐらいに起きて、世界中のウェブを情報を調べて抜き出して、それから分析をして、それから書きます。自分の新編雑記もそれ書きます、日記だから。で、まあ、新聞が届いたら新聞も書いて、新聞の嘘を暴きます。これだけ読めとは言いません。これだけ読んでると多分頭がおかしくなってきます。これと朝日新聞や日経新聞や読売新聞、産経新聞なんかと一緒に読んでくださると、あるいはテレビを見ていただくと、そのうち分かってきます。あ、この人たちはこういう嘘をつくんだと分かってきます。でこれ実は発行始めた時、これでお金いただいて、お金1日20何円ですね、月間800円ぐらいで、朝日新聞の4分の1ぐらいでございます。ぜひ絶対お得でございまして、これがあるから僕なんとか今食べていけてるわけで、大マスコミはこれほど憎いメディアはないそうです。まさに直販、自分でメディア持っちゃった、自分でテレビ局と新聞持ったようなもんですからね。本当にインターネットというのはありがたいです。何万人も雇って毎朝こうやって配達して歩いてるという、あんな無駄なことをしている方々、月に1回集金して歩いてるという無駄な方々に比べて、僕はポンと押せば、ね、ネット代はタダで世界中に行くわけですから。ただこの管理維持スタッフのあれはやっぱり相当なお金かかりますので、それいただいたのはそちらの方にやっぱり消費されていきますけど、非常に新しいビジネスモデルで、その課金の方法から配信まで全部僕らがうちのチームが日本で最初に開発しました。そのおかげで僕は自由になれたんです。どこでもケツまくって、ケツまくって言えば言うほど人気が出るという不思議な、数字が上がるから、なかなか切りにくくなって、向こうもね、ということで助けると思って取っていただけたらと思うんですが、これ意外な効果がありました。どういうことかというと、僕は最初自分で発信するだけのつもりだったんです。ところが受けてから膨大な情報が流れ込むようになってきました。今世界で何十という国にいます、読者が。それからあらゆる組織の中、会社の中にいます。例えば、昨日一昨日のことでですね、経団連の米倉さんという会長が、2期目に入りました。全く無批判にです。史上最低の会長と言われています。だって消費税賛成って言ってるんですよ。なんで経済人が消費税賛成って言いますか。それ経団連は偉いさんたちの集まりかもしれないけど、中小企業は泣いています。これで消費税上がったら潰れるところがいっぱい出ます。そもそも消費税を集めても上げられません。未納が出るといっぱい出てくるでしょう。それを消費税頑張れと、野田はよくやってる、 TPP はとっととやれ、何を原発は再稼働しろ、何を考えてんでしょうこの男。でこの人は住友化学の会長というか経営者として、ここ数年間で株価を5分の1にした偉大な人なんですよ。己の会社の株価を5分の1にする人間が、なんで財界総理として日本の財界のトップにいて日本の経済を牛耳ってるんですか。そんなアホな話はないと。そこのパーティーに野田さんは昨日出て、国民が自分のことを聞いてくれないって言って、バカ同士傷を舐め合っていました。どっちもとっととやめればいいと思うんですね。くしくも野田内閣改造と米倉さんの経団連に決めた同じ日です。バカはバカを呼ぶんですよね。でこれを書いたわけです。書いたらそうだそうだってメールいっぱい読者から僕オープンしてきます。その中に必ず2通ぐらい、うちの会長が迷惑をかけています、1通は経団連の役員からと、 経団連の 役員じゃない職員から職員も困ってますと、どう扱っていいのかわからないぐらいバカですと。で、住友化学の社員の方も来るんです、幹部社員の方から。社内も困っていますと、もう身を小さくして、あの飲み屋でもいなきゃいけませんと。で、すごく小さいけど装飾系の優良な企業だったのに、あの人が上に来てむちゃくちゃになったと。むちゃくちゃに、ついでに、つまり質素に着実にやっていくことができない人だった。だからそういう人だから経団連の会長になろうなと思うわけでしょ。だから裏腹なんですね、会社をダメにしてしまったかというと、経団、また今度の経団連の会長は本当に引き受けてなかったんです。ババ抜きですから。だから回り回ってあの人になった。で、経団連のお偉さんたちの会社はだけど軒並み株がダメです。株価が、だから株価の話をしたくないそうです。経団連の人たちが、財界の人たちが株価の話をしたくないような国で株が上がるわけがありません。これだけ円は買われています。日本国債なんてもうものすごい値段がついています。日本という国は買われてるんです。一応ここ3期経済は底堅いし、なのに株は下がり続けているというのは、経団連の中では株の話はご法度らしいです。自分のてめえの頭の上の灰を得てないから、自分の会社の株の話するの嫌だから。だから日銀に働きかけたりなんかして金融緩和したりして株価を上げようという動きが一切ない。僕はですね、先に経済の話しちゃうか、経済の方行ったから。僕はですね、あのダイヤモンド社のダイヤモンド財という投資雑誌があるんですが、ここで実は株の投資の連載を持ってるんです。もう数年間連載しています。人気投票で一番なんです。ダイヤモンド財はですね、他に今この株を買ったらいいとか、こういう株の見方があるとかって、すごい特集記事でクロート筋に買われている雑誌で、それは何人もの記者がすごい専門家に話を聞いてすごい時間かけてまとめてるんです。そういう特集記事を全部を踏みつけにして、僕のしょうもない連載がずっと人気投票のトップなんです。なぜか、損し続けてるからなんですね。始めた時にですね、編集長がおずおずと、勝谷さん、これでも投資してみませんかって、投資って編集部が金出してくれると、いやそれはさすがにちょっと、ご自身でリスクを負うからこそこれは読者がついてくるんですって、どうでしょう10万ぐらいご出資してもらえませんか。そういうこと言われるとカチンとくる人間だから、お前編集長として10万じゃ企画面白くないと思わんかって、いやまあ確かに、いやいやでもそんな無理をもうお願いします、分かったと、タイトル決めた、自腹で1000万って。で、俺みずほ銀行行って1000万を下ろしてきたら、最近の、昔は1000万下ろすって言ったらですね、支店長室に呼ばれてね、何にお使いですかと。そしたら、あの定期に、これは定期にしていただいて、あのご融資させてもらった方があって、丁寧なあれがありましたけど、今のみずほ銀行にそんなものね、あの ATM にバー並ばせる、あの厚かましい銀行に、そんな振り込みでもあんだけ金取る銀行にそんな心のあるはずもない、勝谷さんって呼ばれて行ったら、女子行員がカウンターの上にこんなレンガみたいな金をバーン置くんですよ。一緒に来たダイヤモンド社の編集がうわって後ろ見て、勝谷さんって呼ばれてバーンですから、もうね、もうすぐに勝谷さん、そこでこうやってってください、今俺タクシー呼んできますからって言って呼んできて、それが大和証券に持ってったんですけど、忘れもしないですけど、名前も呼ばれてああいうことされるとね。で、自腹で1000万始めました。で、もうあらゆる、何でしょう、ダイヤモンド社の、威信もかかってますよ、投資雑誌ですから。だからあらゆる専門家にも話も聞きに行きました。ね。で、ずっと毎回毎回ずっと売り買いしてきました。昨日、おとつ入れた原稿です。で、必ず大きくチーンみたいに額面が出てるんですけど、現在の私の資産総額、470万円。ベンツ1台飛んだ。その間のもらってる原稿料の総額を明らかに損失は上回っています。何のために働いているのか全くわからない。だけどこれは読者にはたまらんらしいですね。私だけではないんですねとか、勝谷さんにもっと損をさせてくださいとかってハガキが編集部にこんなに来てん。というのもね、ふざけてやってんじゃないですよ。すごく、あ、そうだろうなっていう会をしてるんですよ。特に僕は独自の情報もありますから、特に軍事外交関係ありますからね、あ、ここで戦争が起きるとか、ここだったらこの軍需産業だとかって。ただいかんせん事件記者上がりのこういう性格ですから、不幸なことしか当たらないんですよ。だから途中から空売りにしますかって言われたんですけれども、いや王道で行こうって言ったんだけど、ここで戦争が起きると起きるんですよ。テポドン飛んでくると飛んでくるんですよ。だけどそうすると下がる株はあっても上がる株っていうのはなかなかないので、 そうなってしまいました。しかしですね、皆さん、ここに意外な事実が、今からの経済を見直すときに、さっきオイルショックから、さっきのあれね、リーマンショックからのこのあれ3年間で上がった会社、大東建託、ソフトバンク、楽天、住生活グループ、この4つだけなんです、東証一部上場では。いや、4つだけじゃないです、この4つが5割以上上がってるんです、この暴落の中で。それともう一つ、2001年から2011年までの10年間、この間いろいろありましたね、これちょっと統計としては古いんですが、この間日経平均は1000円以上下げました。今もっと下げてます。これ調べたのが11年なんで、もっともっと下がって、えらいことやってます。ところがこの失われた10年の間に、日経東証じゃないですよ、日経平均じゃないですよ、日本のすべての上場企業、一部も含めて、その上場企業の全体の株価、上場企業の中でこの10年間で株価を上げた会社が何パーセントあるかと。530万損してる僕としてはですね、530万のそのリストがありますよね、これ買ってこれ売ってこれ売ってこれやって、真っ赤ですからね、真っ赤、全部損切りですから、まあ数パーセントかなと僕は思ったんですよ。ところが調べてくれたアナリストによると 51%、 つまり日本株は悪くないんです。だからアブダビあたりの世界第2位と言われる巨大な投資ファンドやなんかっていうのはすっごく日本に期待していると。この 51% の株はおそらくこれからも上がっていく。どういうことか、日本の産業のパラダイムシフトの組み替え、それが運用する側というか、例えば役所だったり東証だったり、最大の悪人が日本経済新聞、こういうところが発想の切り替えできてない。でもそれは政治やなんか、政治や外交で朝日新聞や読売新聞や毎日新聞も切り替えできてないと全く同じことですよ。やっぱりそういう、もっと言うなら日経新聞だけ読んでると僕と同じようになってしまうんですよ。だ、日経平均に入っている株は買うなって言いましたから、有名なアナリストは。外国の投資家は絶対に買わないと。古い企業なんです、有名だけど古い企業だって。この間のですね、数千億の赤字を出した家電メーカー全部入ってますわな。そういうとこばっかしなんです。だ、日経平均を外してこれから伸びていく、特に経営者が優秀な企業、経団連に嫌われるような企業、こういうのを買っていけと言われましたね。そう思うと、なんかいろいろと見えてくるものもあるわけですよ。さっきリーマンショック以来5割上げてたっていうところの三木谷さん、孫さんって一番経団連が嫌いなタイプ。三木谷さん、今経団連に代わる組織を作ろうとしてる。もういい加減あの中で改革していくのはもう嫌になったみたいですね。だからそういうことであって、必ずしも日本の経済というのは全く希望がないわけではないんですよね。